中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院内科の堀野二郎部長にお話を伺っていこうと思います。堀野先生、どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
お久しぶりですね。
久しぶりです。
今日は逆流性食道炎についてのお話を、はい、していただけるということなんですが、はい、この逆流性食道炎、まずはどんな病気なのか教えてください。
はい、わかりました。食道というのは口から入れた食べ物を胃に送るための管状の臓器なんですが、はい、通常は一方通行で、食道と胃の間は下部食道括約筋という筋肉によって締められてまして、うん、食べ物が通過するときだけ開くようになっているんですね。
はい、
胃では食べ物を消化する胃酸などが分泌されていまして、うん、この胃酸や胃の内容物が食道に逆流することで、食道の粘膜が傷つけられて、さまざまな症状あるいは合併症を起こす病気が逆流性食道炎なんです。
うん、逆流性食道炎、もちろんこの病の名前を聞いたこともありますし、すごく素人感覚ですが、はい、なんか酸っぱいものが上がってくるというような ね、病のイメージが、
もうまさにその通りですね。高齢の方だったら黄水が上がってくるとか、
はい、
言われる方おられると思うんですけど、まさにそれが逆流性食道炎 の症状です。
はい、まず逆流性食道炎、頻度というのは今どのぐらいになってるんですか？
そうですね、2008年、つまり今から10年以上前から統計をされた1000例以上対象にした研究で、医療機関を受診した方、あるいは検診を受診した方で、胃カメラで逆流性食道炎と診断された方というのが 6.5% から 14.6% と報告されています。
はい、
ですから平均すると有病率は 10% と推定されているんですけど、
うん、
これに症状を加味して診断すると、実はその2倍の 20% になるのではないかと言われています。
あ、結構多いですね。
そうですね、意外に多い病気なんです。
そうですね、この10年間の統計ということですけども、はい、最近ということは増えている病という感覚ですか？
そうですね、以前から欧米ではもうよく知られた病気でして、聞き慣れてるんですけど、はい、日本人には少ないとされていましたので、
はい、
聞き慣れない方が多いとは思います。
うん、
ただ最近日本では食生活の欧米化や喫煙飲酒など生活習慣が悪化してきましたので、
はい、
現在日本ではもう年々増加傾向になっているのが現状です。
食事とか生活にかなり関わってくる病ということなんですね。
そうですね、
まずはどんな症状が出るのかなというのが気になるところなんですが、さっきもちょっとね、酸っぱいものが上がってくるイメージがあると言いましたけれども、はい、いろんな症状があるとお伺いしたんですが、
そうですね、もう今ではたくさん症状がもうこれ、この病気が原因で出ることが分かってまして、
はい、
大きく分けますと食道の症状と食道以外の症状、この2つに分けることができます。
はい、
食道の症状としては胸焼けや胃液の逆流感というのが典型的な症状でして、
はい、
他には胸の痛みや溝落ちの痛みなどがあるんですが、
うん、
これは食道に胃液が逆流した時に食道粘膜の知覚神経が刺激されますので、食事の後に症状が出現しやすいのが特徴です。
ご飯を食べた後ですね。
そうですね、
はい、
食道以外の症状としては咽頭炎や喉頭炎で喉の痛み、
うん、
あるいは喘息、蓄膿、中耳炎などが起こることが今ではもう分かっています。
全く関係ない場所ですね。
そうですね、もうほんの十数年前まではもう全く分からなかったんですけども、
はい、
最近ではよくもう周知されていることでして、
うん、
例えば咳とか喘息で呼吸器内科を受診することもあるんですが、
はい、
咳が長く続く場合や喘息の治療をしても良くならない場合には この逆流性食道炎を疑う必要があります。
なんかこうね、酸っぱいものが上がってくるだけが症状かと思っていましたが、
そうですね、
全くつながりがないように感じている咳とか耳の痛みとか、そういうところにも症状が出てくる。
そうですね、
ちょっとね、気になる方はぜひね、自分のそういう症状をチェックしていただきたいと思うんですけれども、はい、この逆流性食道炎、ね、今症状を伺いましたが、
はい、
原因というのは何ですか？
そうですね、胃の入り口で食道への逆流を防いでいる下部食道括約筋という筋肉があるんですけど、
はい、
この筋肉の締まりが年齢を重ねることで緩くなってくることが最もな原因になります。それによって胃酸や胃の内容物が食道に逆流してきて、食道の粘膜を傷つけて症状が出現してきます。
はい、
ただそれ以外にも早食いや食べ過ぎ、あるいは脂肪分の多い食事、肥満なども原因になることが分かっています。
ああ、なるほど。胃と食道の間に筋肉があるんですね。
そうですね。
これじゃあ、年齢とか性別、どのような方がなりやすいとかありますか？
今まではもう高齢者の病気っていうふうに考えられてたんですけど、
はい、
最近では若い人にももう増加してきてることが分かっています。
あ、そうですか。
まあ、男性の方では飲酒や喫煙をされる方が多いということもありますので、
はい、
逆流性食道炎というのは全体としては男性の方の方が頻度が高いことが分かっているんですが、ただ女性では中年以降に急速に頻度が増加しまして、
はい、
高齢者ではもう逆転して女性の方が頻度が高いということが分かっています。
そうですか。
また高齢者の方ではですね、重症な方の頻度が増加するんですが、
うん、
若年者の方に比べまして自覚症状が乏しいことがありますので注意することが必要です。
自覚症状がないというのはちょっと気になるところですね。
そうですね、もう慢性的にもその症状に慣れてしまっている方もおられますので、
はい、
注意が必要になります。
この、ね、逆流性食道炎かなと疑われた時、まあね、足を病院の方に運ぶと思いますけれども、はい、検査の方法というのはどんなものですか？
そうですね、もう今では逆流性食道炎というのは主に問診と胃カメラによって診断することになります。
はい、
問診を取った時にその症状が胃酸の逆流に関連する症状であるかどうかを判断しまして、
はい、
胃カメラでは実際に炎症の程度を確認することになります。
うん、
現在胃カメラで重症度の分類でロサンゼルス分類という分類を使ってるんですけど、
はい、
程度の一番軽いものを A として程度の重いものを D とします。
はい、
この A から D に分類するんですけど、日本では幸いにも逆流性食道炎の8割から9割は軽症の A と B と言われています。
うん、
ですから、まあ重症の C と D の方っていうのは少ないっていうことは分かっています。
はい、
ただこの胃カメラによって胃潰瘍や胃がん、食道がんなどによる症状ではないことを確認することも重要になります。
あ、なるほどね。
まあ、胃カメラはしんどい検査なんですけど、
はい、
バリウムを使ったレントゲン検査をするっていうこともできるんですけど、
うんうん、
直接やっぱり内視鏡で観察できますので、
はい、
今ではもう胃カメラでの検査っていうのがもう主体になっています。
うん、
まあ、問診で逆流性食道炎を疑う症状がある場合はもう胃カメラで確認するっていうことが、まあ重要になりますね。
直接やはりね、胃の中を見ていただくことがおすすめ。
そうですね、
ということですね。実際じゃあこの逆流性食道炎っていうことが分かった場合、はい、治療していく必要があると思うんですが、はい、治療方法はどのようにしていくんですか？
そうですね、逆流性食道炎の治療というのは大きく3つに分かれまして、
はい、
まずは生活習慣の改善、内服治療、
はい、
手術、この3つに分けることができます。
はい、
内服治療では薬を使って逆流する胃酸の量を減らしたり、胃酸の酸性度を減らすことによって食道の粘膜に対する障害性や刺激性を低下させることで症状を和らげることになります。
はい、
特に胃酸の分泌を抑える内服薬での治療が今ではもう主流でして、
うん、
プロトンポンプ阻害剤や H2 ブロッカーといった、まあ、聞き慣れない薬剤を使うことが今では多いです。
はい、
この主流の薬に生産剤といわれる胃酸を中和する薬や消化管運動機能改善薬といわれる食道と胃の運動を良くする薬を併用することもあります。
はい、
まあ、逆流性食道炎では胃酸の分泌を抑えるこのプロトンポンプ阻害剤という薬を使用した治療で、だいたい 90% 以上の方は食道の粘膜障害を治して症状を消失させることが可能ですので、ほとんどの方がまあ治療開始して1週間以内には症状はほとんど消失してしまう、消失します。
はい、うんうん、
ただこの薬の治療を一旦症状が消失しても治療を中止してしまうと粘膜障害や症状の再発が見られることが多いですので、長期的に経過を見ていく必要があります。
はい、ね、じゃあ途中でもう調子がいいなと思ってお薬をやめてしまうのではなく、きっちりとお薬を飲んで治していくことが大切、ね、はい、ということなんですね。先生、生活習慣の改善と今、はい、お薬、内服のお薬の治療を伺ってきましたが、はい、3つということで3つ目に手術という言葉が出てきたんですが、はい、手術もやはり治療の一つですか。そうです
ね、生活習慣をできるだけ改善して内服治療を続けてきたんですけど、効果がなかなか出ないっていう方に稀ですけど手術を考慮することがあります。このような患者さんではですね、
はい、
食道裂孔ヘルニアといって食道と胃のつなぎ目が緩んだ状態になっていることが多いですので、その場合は噴門形成術という手術を行いまして、逆流を防止する機能を修復することになります。
この手術というのはやはりこう数は多いんですか。
いや、かなり稀ですね。我々市民病院の方でももう数年に一度あるかどうかぐらいしかないですね。そのぐらい最近ではもう先ほど述べました飲み薬での治療でかなりの改善が期待できるようになってます。
なんかお話を聞いていると自分の体の調子が悪いなと思ったらすぐに病院に行ってすぐにお薬の治療を始める方が早く治るというイメージが大きい病ですね。
そうですね。
ちょっとね、気になられている方はすぐに病院の方で見ていただくことをお勧めしたいなと思うんですが、はい、まずは何より今の、ね、先生のお話で生活習慣の改善という言葉が何度も何度も出てきましたけれども、はいはい、やはり一番気にする必要性があるのはお食事ですね。
そうですね、もう生活習慣を改善させることが何よりも重要なんですが、
はい、
普段から、まあ、食べ過ぎや早食いを避けて、食べた後すぐに横にならないようにすることが重要になります。
やっぱり昔から言われていることはやってはいけないんですね。
そうですね、
うん、
まあ、具体的に言いますと早く食べたり、はい、食べ過ぎたりしますと胃の中の圧が上がりますので、胃酸の分泌も高くなって逆流を起こしやすくなることになります。
はい、
食べ過ぎずにゆっくり食べることが大切で、特に夕食はあっさりしたものを摂るように注意していただくことがいいかと思います。
はい、
食後すぐに横になりますと胃酸が逆流しやすいので、食後は特に1から2時間ぐらいは横にならないようにしてください。まあ、食べ物の内容としての注意点としては、脂っこいもの、チョコレートなどの甘いもの、
はい、
柑橘類、
うん、
コーヒー、紅茶、香辛料など刺激性の強いものは胃酸の分泌を高めますし、胃内での停滞時間も長くなりますので逆流を起こしやすいとされていますので、取りすぎには十分注意してください。
本当、ほどほどにという言葉が、ね、
そういうことですね、
よく言われますけれども、それもとても大切なこと、はい、ということですよね。まあまあ、お食事の注意点をお尋ねしていきましたけれども、はい、生活習慣での注意点というのはどのようなものが上がってきますか。
そうですね、まあ多くなった原因でもあります飲酒、まあ、特にアルコール類やあとタバコですね、
はい、
こういうものは胃酸の分泌を高めることになりますので、摂取をできるだけ控えるようにしてください。
はい、
あと腹圧を上げないようにすることも重要ですので、普段から背筋を伸ばして前かがみの姿勢にならないようにすること、まあ、特に女性の方はベルトや下着なのでお腹を締めすぎないようにすることも重要ですね。あとは共通するんですが、まあ、排便時にあまり力まないようにすること。
あら、そんなことも関係あるんですか。
そうなんですね、力んでしまうと腹圧が上がりますので逆流をやっぱり来しやすくなりますね。
はい、
重いものを持たないようにすることや、まあ、普段から適度に運動することなども心がけていただいた方がいいかと思います。
はい、
また原因の一つになってます。あの肥満を解消することも重要にはなります。
うん、まあ、規則正しく生活をすることがやはり健康へとつながっていくということになるんですよね。
そうですね。
あの先ほどね、その逆流性食道炎かどうかの、検査をするときに、はい、胃カメラの飲んだときに、まあ、食道がんかどうかというのも確認しますというお話をいただいたんですが、
はいはい、
やはり食道がんとの関連というのはあるんですか？
あるんですね。実は逆流性食道炎に合併することが多いと言われますバレット食道がんという食道がんがあることが以前から分かっています。
はい、
長期間に胃液が食道に逆流を繰り返しますとそこで炎症が続きますので、それによってバレット食道がんの原因になると言われています。
はい、
これまで日本ではバレット食道がん、食道がん全体のだいたい 4-5% ほどと少なかったんですが、
うん、
以前からこの逆流性食道炎の多い欧米ではこの数十年でバレット食道がんが急激に増加してきてまして、
はい、
今では通常の食道がんより頻度が高くなったことが報告されています。ですから日本でもこの逆流性食道炎が欧米のように増加してきてますので、
うん、
今後欧米のようにバレット食道がんが増加することが懸念されています。
うん、じゃあまずは逆流性食道炎にならないように
そうですね
することが大切ということですね。はい、もう一つちょっと気になるのが、はい、最近こう胃潰瘍とか十二指腸潰瘍とか胃がんなどとの関連がすごく指摘されてます、はい、ヘリコバクターピロリ菌ありますよね、
はいはい、
の関連性はどうですか？
実はこのヘリコバクターピロリ菌に感染しますと胃酸の分泌が逆に低下してしまいますので、逆に逆流性食道炎になりにくいっていうことが現在では分かっています。
うん、
ただ現在胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がんだけでなく、もう今では慢性胃炎の方でもピロリ菌に感染している方は1週間の飲み薬での治療であの除菌治療を行ってますので、
うん、
このピロリ菌を退治してしまうと胃酸の分泌が回復して逆流性食道炎に今度はなりやすくなってしまうということが分かっています。
はい、
またこれまで日本では衛生環境が悪かったので、うん、ご高齢の方では感染率が高かったんですけど、
はい、
戦後に衛生環境が改善したこともありまして現在の若い人ではピロリ菌に感染している人がもう少なくなってきてますので、うん、そういう点から見ましても今後逆流性食道炎になる方が多くなる可能性が十分あります。
あ、なるほど。今日はですね、逆流性食道炎についてのお話を堀野先生に伺っていきましたけれども、はい、なんかあの逆流性食道炎ある意味ちょっとまた違った、ことをたくさん知ることができました。はい、ちょっと皆さんも症状の中で胃酸が戻ってくるとか、はい、お咳が出るとか喉が痛い耳が痛いなどの、はい、ちょっと今までと違った症状でね長引いていることがあったら病院にまず行って検査していただく必要性があるなというのをね、再認識しました。
はい、
先生今日リスナーの聞いてくださったリスナーの皆さんに最後になりますが一言お願いしてもよろしいでしょうか？
はい、わかりました。そうですね、普段はあまり気にしてないような症状でも今回お話を聞いてみてそういえばと思い当たるような症状のある方は気になる方あるいは心配なことがある方は一度ぜひ消化器内科で相談してみてください。
はい、これ小さいお子さんはなる可能性というのはやはり低いですか？
いや、小さいお子さん、まあ、幼少期には胃酸の分泌が少ないですので、
うん、
少ないことは少ないんですけど、
はい、
実は学童期になってきますとやはり同じように成人と同じように症状が出てくることがやっぱ分かっております。
じゃあ大人の病気というよりも小さなお子さんも今の現在の生活環境を考えるとなり得る可能性もあるということですから、
そうですね、
お父さんお母さん方も小さいお子さんのことちょっと気にかけていただく必要性があるということですね。
はいはい、そうですね。
はい、わかりました。皆さんはどうでしょうか？今日の逆流性食道炎についていろいろ学んでいただけたでしょうか？今日は西宮市立中央病院内科堀野二郎部長に逆流性食道炎についてのお話を伺っていきました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで 0798-64-1515 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。